はい、じゃあ始めさせていただきます。0から1の章ということで、全くの初心者が1万円稼ぐ方法についてお話しさせていただきます。伊藤さんのコンサル生で講師の、栗山と申します。よろしくお願いします。なんか結構皆さん、ほぼ全員だと思うんですけど、遠くから来られてて非常にすごいなと、思います。で、僕もですね、今日 Airbnb に泊まってきまして。 Airbnb って分かる方います？なんか民間の、なんか宿泊施設をこう一般の方が貸し出してっていうビジネスなんですけど、僕もそれ昨日泊まってきまして、ここから徒歩10分ぐらいのところだったんですけど、それがなんか一軒家丸々貸し切りみたいな状態 で泊まってるの僕一人なんですよ。で、昨日駅でそのホストの方と待ち合わせしたんですけど、この人本当に一人泊まる気なのみたい なんか視線を受けつつ、家に着いてで泊まってきたんですけど、結構快適だで、ビジネスホテルと大体同じぐらいの料金で、6600円ぐらいかかったんですけど、当然一軒家なんでめちゃめちゃ広いわけじゃないですか。なんかベッドもなんか5台ぐらいあるみたいな、で一人で泊まるのにでなったんですけど、さすがにこう結構広かったんで、いろいろリラックスもできまして、結果的には良かったかなと思うんで、しかも安いですからね。皆さんもちょっと機会があったらその Airbnb、ぜひちょっと泊まってみることをお勧めしますっていう、特にオチも何もない話なんですけどはい、っていう感じですね。なんかあれですよね、もうちょっと笑いが取れる話持ってくればよかったかなっていうだから昨日成田空港で野宿しましたとか、そこまで体張れなかったんで、はい、そういう話ですすいません。じゃあ、自己紹介なんですけど、僕は栗山修司と申しまして、先月28歳になりました。はい、で実績としては、ここに出てる通りなんですけど、2014年の10月に僕サラリーマンだったんですけど、副業で輸入転売を始めまして、でその約1年後の2015年の10月に、脱サラをすることができました。で、それ以降はずっと輸入転売1本で稼いでる状況なんですけど、2016年に月収78万円を達成しまして、で会社員時代の年収も、超えてまして、でその次の2017年には副業系の情報がいっぱい載ってる、ビッグトゥモローっていう雑誌に掲載していただきました。今日来られた方の中にもそのビッグトゥモローをきっかけに伊藤さんの情報を知られていたっていう方もいましたね。はい、で、これ今年の1月ぐらいに載せていただいたんですけど、なんか一昨日ぐらいに出たなんか別館ビッグトゥモローみたいなやつにもなんか載ってたみたいなので、載ってたみたいって本人が言うのも変なんですけど、内容は一緒なので、もし興味があれば覗いてみてください。はい、でですね、まずそもそも僕らっていう人種はどうやって稼いでるのかっていうお話からしたいんですけど、正直僕らみたいな人たちに対する印象って結構うさんくさいとか、本当に稼いでんのかとか思ったりしなかったですか？どうですか？全然思わなかったですか？すごいですね。僕なんかはですね、すげえ怪しいなこいつらみたいなことは普通に思いまして、もうなんて言うんですかね、要はなんか詐欺的というか、もう本当に中身のない情報を売って稼いでるだけなんじゃないかっていう印象しかなかったんですけど、実際ですね、そんなことは、確かにいる一部いるんですけど、実際多くの方は非常に真っ当なやり方で稼いでまして、僕らがやってるのはそのインターネットビジネスっていう歴史としたビジネスなんですね。はい、でまずそのインターネットビジネスっていうのは何かっていうのをそもそも説明すると、インターネットを使ったビジネスの総称ですね。で一般的にはネットビジネスと呼ばれますということで、ここに来られている方であれば多くの方は聞いている単語ではないかというふうに思います。はい、で今ネットビジネスって言った時に、 ポピュラーなものは例えばアフィリエイトであるとか、まあ、セドリって言われるものであるとか、あと今日解説する輸入転売だとか、あとはその FX なんかの投資関連ですねっていうふうに、まあ、今ネットビジネスっていうんであれば、まあ、大体個人で在宅でできるものを指すことが多いです、
はい、
でさっきも言ったんですけど、ネットビジネスはもう商品やサービスを提供してそれに見合った対価をいただくってことで、まあ、れっきとしたビジネスですということは初めに強調しておきたいです、はい、確かにその、まあ、本当に価値のない情報を売ってる人たちっていうのはいるんですけど、なんかスマホで片手間で月100万みたいなそれがあたかもこうゼロから3日間ぐらいでできるような、まあ、そういうなんかふざけたっていうか売り方をしてる人はいるんですけど、本来はちゃんとしたビジネスなので本当に真っ当で真っ当なやり方で稼いでる方っていうのは非常にたくさんいます、はい、でですね、まあ、今日解説するその輸入転売についてなんですけど、じゃそもそも輸入転売とは何かっていうことを話します。で輸入転売っていうのは何かっていうと、まあ、海外からその商品を買ってきて、まあ、要は日本で売るビジネスです、はい、非常にこうシンプルなんですね。で転売っていう言葉に対してあんまりこうイメージが、まあ、良くないっていうのは、まあ、一般的にあるかと思うんですけど、まあ、そもそも辞書的な意味を確認すると、その転売っていうのは、まあ、買ったものをそのまま人に売ることですよと、まあ、これは大辞林という辞書から持ってきたんですけど、ということでこの転売そのものっていうのは全然悪いことでも何でもないんですね、はい、で下にも書いたように全然違法性も何もないものです。よくその海外から物を買ってきてで国内で売るっていう時に何か資格とかいるんじゃないですかみたいな質問とかもあったりするんですけど、もうそれも、今日解説する輸入転売については特に必要ないです。ということですね。ただそうですね、まあ、ちょっと一部の商品に関してはその資格が必要なものがありまして、例えばその医療機器とかあとその武器関連であるとかっていうのはちょっと注意した方がいいですね。あと国によってはなんかそのなんかロシアからその宗教関連の絵画を輸出しちゃいけないとかそういうのもあるらしいんですけど、そういった商品は結構一部なので、まあ、そういうのに気をつけていただければ、まあ、特に問題はないかと思います、はい、じゃあ僕らどういうルートで海外から買ってきて日本で売るのかっていうと、まあ、eBay っていう、まあ、eBay なのか eBay なのかちょっとアクセントは分かんないですけど、まあ、どっちでもいいと思いますけどっていう世界最大のオークションサイトから仕入れをして、それをまあヤフオクっていうご存知日本最大のオークションサイトで売るっていうビジネスをやってます。でこの2サイトについて後でもう少し詳しくご説明します。はい、まずですね、で輸入転売で実際じゃあどういう商品があるのかっていう、まあ、一例なんですけど、これが実際に eBay で、販売されていた時の画面ですね。でこれはフランスにあった、まあ、ドーム兄弟っていうガラス作家がいるんですけど、それの、まあ、アンティークの花瓶ですね。でこれが、去年の10月に711ユーロで売れてまして、で当時の為替レートで、まあ、大体8万7200円でした、はい、でこれが全く同じ商品が、後日ヤフオクで売られてまして、でヤフオクの価格が15万3000円なので、まあ、8万7200円を引いてで差額が6万5800円残りますということですね、はい、でただ実際はその海外から日本に送る時の送料であるとか、あともしかしたら関税がかかってきたりとか、あとヤフオクで販売した時に売った人に手数料が 8.64% 売り値に対してかかるっていうのがあるので、実際はもうちょっと目減りするんですけど、まあ、それでも純粋に3万か4万は手元に残るかなという感じです。でこういう商品が今日解説する輸入転売に関しては非常にゴロゴロあります。はい、でですね、まあ、インターネットビジネスの中でも僕はぜひ最初に輸入転売を選んでいただきたいなと、これから始める方には思ってるんですけど、 その理由はこの3つですね、はい、まず1つはその成果が出るのが早い、はい、あの他のアフィリエイトとかに比べてやっぱり早いですね、成果が出るのが。もう真面目にやっていればもう1から3ヶ月以内には、まあ、利益が出るかなと。もう遅くても3ヶ月ですね、はい、もう本当に運が良かったら 1,2 週間であの利益を出すこともできます。はい、で2番目は、少資金で始められるっていう点で、じゃ仮に今現金が1万円しかないよという状況であっても、じゃそれは1万円の商品を仕入れてきて、まあ、2万円なりで3万円なりで売ればいいので、まあ、最初始める時点ではあの全然資金が少なくても、スタートすることはできるという感じですね。はい、で3つ目、再現性が高いっていうことで、要は儲かる商品を見つけられさえすれば、その商売のセンスだとか、まあ、あのセールスのテクニックだとか、そういったものはあの基本的に、まあ、必要ないというか、まあ、あればプラスにはなりますけど、あの儲かる商品、まあ、日本と海外で価格差のある商品を見つける力さえあればもう基本的に稼げますので、もうこれはもう再現性が非常に高いものですね。はい、で、まあ、輸入転売って言ってももちろんその、まあ、いいことばっかりじゃなくて、あの悪いこともいろいろデメリットとしてありまして、まず作業が多いと、まあ、これ特に最初のうちなんですけど、まずはリサーチって言って、その海外と、あ、じゃあ、まあ、儲かる商品を見つける探す作業であるとか、あとまあ日本に届いてきたらそれをまあヤフオクで出品する作業があって、その出品した商品が売れたら今度はお客さんの元に発送する作業があって、で商品がお客さんの元に着いたら、まあそのまあ、もしかしたらなんかクレームがあるかもしれないし、あとなんか他にも欲しい商品あるんだけどなんか探してくれないみたいな依頼があったりする場合もあって、まあ、そういう顧客対応もあの都度発生しますよという感じで、本当にこうやることが多岐にわたるんですけど、まあ、それはここに書いてある通り工夫次第で減らすことが可能です。で例えばある程度利益が出てきたんであれば、あのまあ外注化っていって、まあ、一部の作業をアルバイトを雇うなりして、任せることもできますし、あとはですね、あの自分が仕入れる商品が決まってくれば、まあ、それはもうリサーチの部分はどんどん減らしていけますし、あと出品に関しても、まあ、同じ文章を使い回したりすることによって、まあ、時間を短縮できるという感じで、最初は確かにちょっと大変なんですけど、まあ、後々楽になっていきます、はい、楽にしていくことも可能です、はい、で2番目、大きく稼ぐには大きな資金が必要ということで、確かに始める時点ではすごい資金が少なくても大丈夫なんですけど、実際こう大きく稼ぐってなったらその分こう仕入れを増やさなきゃいけないですよね。なんで例えばその10万円利益が欲しいと思ったら、やっぱ1万円しか資金がないっていう状況だと、こう1万円の商品を仕入れて、じゃ11万円で売らなきゃいけないってことになるんで、まあ、そういう商品を見つけるのはもうかなり難しい、まあ、あるにはあるんですけど非常に難しいので、やっぱりそう基本的には大きく稼ぎたいと思ったらそれ相応の資金が必要ですよということになります。はい、でですね、3つ目、まあ、赤字のリスクがあるっていうことで、実際ですね、こう商品を仕入れてきてこう全部が全部黒字になるわけじゃないんですね、やっぱり。で僕でもいまだに一部の商品は赤字になりますし、っていうことで、まあ、やっぱ結構どんなに熟達してる人でも、まあ、基本的にやっぱ一部は赤字を含みつつ、こうトータルで黒字を大きく出してそれで稼いでいくっていうやり方になるので、そこはちょっと覚悟した方がいいですね。で僕もちょっと最初の頃はこの赤字リスクっていうのにすごいビビってまして、なんて言うんですかね、結構それまでの、まあ、普通に学校教育受けてサラリーマンをやって、でお金を稼ぐっていう経験の中でこうなんか赤字を出した経験っていうのがないので、こうある意味人生初めてなわけなんですよ。自分がやって、あ、自分で商売をして、その自分でこう損失をかぶるっていうのが初めてだったんで、結構その初めて赤字が出た時のショックが大きかったりとか、あとはそのまた赤字出たら怖えなみたいな、まあ、そういう恐怖感もあったりして、結構赤字 に対してこう足が止まりがちな部分はあったんですけど、ただこれは今になって思うのはもうこれはしょうがないと、もうトータルで稼げばいいんだっていうふうに開き直って、まあ、やるのが大事かなというふうに思います。はい。で、あの輸入転売って言っても結構いろいろあるわけなんですよ。例えばその仕入れ先一つ取っても、じゃあ欧米から仕入れるのかとか、あるいはその中国なのか、まあ、韓国なのか、まあ、東南アジアなのか、その他なのかっていうのもありますし、あと仕入れる商品についても、じゃその新品を仕入れるのか、その中古品を仕入れるのか、はたまたなんか新古品みたいなやつを仕入れるのかって、まあ、いろいろあるんですけど、僕がおすすめするのはズバリこうアンティークの商品ですね。はい。でアンティークって言うと例えば何があると思いますか？時計、はい、あと他に何かありますか？
コイン、
あ、これいいですね、はい、時計コインの他に何か、時計、あ、いいですね、はい、ということで、まあ、実際これアンティークの例なんですけど、まあ、今挙げていただいたコインも時計も陶器もそうですし、あとは、まあ、右上にあるテディベアとか、まあ、ブリキのおもちゃとか、あと切手なんかもアンティークですんで、まあ、本当にいろいろあります、まあ、これ以外にももちろんあります。でここに挙げてあるカテゴリーの商品ももちろん全部あの利益出ますんで、はい、じゃあ僕がじゃあどうしてアンティークをおすすめしたいかっていう理由を3つ挙げてみたんですけど、まずは、まあ、個々の利益額が非常に大きいという点ですね。でアンティークに関してはもう1個で利益だけで1万円取れたりするっていうのは結構もう本当に普通にあることで、まあ、あとは僕自身も1個で10万利益出たりとか20万利益出たってこともありますし、まあ、僕自身も結構つい先週なんか10万ぐらい利益出たやつがあって、まあ、手数料引くともうちょっと目減りするんですけどっていうのがあったりとか、あとはその1個転売するだけでもう利益額だけで200万っていう例もあったりします。なんか20万で仕入れてなんか220万ぐらい、はい、で売れたっていうのがあって、まあ、非常にこうロマンがありますよね、はい、なんでまあ結構、まあ、宝くじとかに頼るよりこっちの方が全然確率的に稼げますんで、非常に利益額が大きいっていうのが魅力ですね、はい。で2番目に、まあ、ライバルが少ないっていうことで、あの僕輸入転売、大体2年半ぐらいやってるんですけど、やってて思うのはなんかライバルが思ったほど増えないなっていうのがありまして、でなんで増えないのかなって考えてみたんですけど、アンティークは結構難しそうっていう、まあ、思い込みがあるのかなっていうふうに思ってます。で僕自身も、まあ、初心者の方からいただいたご質問で、そのアンティークを扱うんだったらあの専門家にならなきゃダメですかとか、あの商品知識が結構豊富ないとダメですかっていうことを実際に聞かれたことがあるんですけど、まあ、実際そういうこともなくて、さっき言ったようにその海外と日本の、まあ、価格差を見つける力さえあれば稼げますんで、まあ、気流ですね、そのアンティークが難しそうっていうのは、はい。で3つ目はその商品の価値が落ちにくいと。でなぜならその商品の数が限られているから。でこれは、アンティークっていうのはもう1回生産されて、まあ、古いものですよね。なのでもう二度と生産されないものなわけじゃないですか。なのでもう数が限られてますんで、その商品の価値自体はもう時間が経ってもずっと維持されるわけですね。もう物によっては上がっていくものもありますし、でただ確かにその同じような商品をライバルが出した時に、例えば自分が3万円ぐらいのテディベアを出してて、で他の人もじゃあ同じテディベアを3万ぐらい出してきた時に、じゃあ実際こう売れなくなって、で2万円ぐらいにならないと売れない時っていうのはあるんですけど、それでもこう時間が経ってライバルがいなくなると、その価値っていうのは回復してまた3万円で売れるようになるので、まあ、そういった感じでアンティークっていうのはもうずっと価格が落ちっぱなしってことはないんですね。新品とかだと確かにこう新型のモデルが出た時にその電化製品とかでこう 旧型のモデルがこう価格が落ちることってあるんですけど、アンティークに関してはそういうことはないということですね。はい、じゃあ、具体的に輸入転売どうやるのかという具体的な、ノウハウの部分を、説明していきます。はい、でですね、輸入転売に最低限必要なサイト、この4つです。eBay、ヤフオク、オークファン、ペイパル、はい、この4つ順番に説明していきます。でまず eBay に関してなんですけど、これは世界最大のオークションサイトです。でアメリカを中心に、まあ、欧米諸国ですね、大体30カ国で運営されてまして、まあ、日本もあります。でアクティブユーザーが 1.6 億人というふうに言われています。でこれが実際の eBay のトップページの画面ですね。はい、で次、ヤフオクに関しては日本最大のオークションサイトということで、なんかヤフオクによるとなんか日本人のなんか 95% が知ってるとかなんとか言ってるんですけど、なんか本当になんかちっちゃい子供まで知ってるのかみたいな話なんですけど、まあそういう、まあ、誰でも知ってるような、オークションサイトですね。はい、で、利用者数は、同じくヤフオクによると、1800万人で PC、スマホともに、利用者数がナンバーワンという、ことです。でこれがヤフオクのトップ画面ですと。はい、で次、オークファンなんですけど、ね、オークファンっていうのは一体何かっていうと、まあ、オークションサイトやショッピングサイトの販売相場が分かるサイトです。過去にいくらで売られてたかっていう情報ですね。例えば、ヤフオク、メルカリ、まあ、モバオク、楽天市場、ヤフーショッピングなど、いろいろなサイトが調べられます。でヤフオクに関しては、過去10年のデータが調べられるっていうので、結構これすごいですね。でこれ実際のオークファンの画像なんですけど、ヤフオクの商品をリサーチしているところです。でこれやり方をもうちょっと後で詳しく説明します。であとですね、オークファンを使うのであれば、ちょっといろいろバージョンがありまして、月額制なんですけど、オークファンライト、プレミアム、プロ、プロプラスってあるんですね。でこのうち輸入転売をやるんであれば、僕はオークファンプロを、推奨します。はい、で理由としてはですね、まず上の2つと下の2つだとちょっとサイトの作りが違っていて、で上の2つはなんか緑色みたいなサイトになってて、でさっき見ていただいたのこれ紺色のやつなんですけど、あと広告が上の2つはなんか多くてちょっと動作が遅いかなって感覚的に感じるので、それはあんまり使わない方がいいかなと思ってます。で下の2つに関してはほぼ同じ作りなんですけど、オークファンプロプラスっていうのはちょっと機能が多すぎるので、なんかアマゾンとかメルカリとかも調べられるんですけど、それは使わないので、僕は上から3番目のオークファンプロで十分かなと思います。はい、で最後はペイパルなんですけど、まあ、これは世界で1億5000万人以上の人に利用されている決済サービスです。でペイパルっていうのは、どういう利点があるかっていうと、クレジットカードで決済するためのサービスなんですけど、こう番号を知られずにクレジット決済ができるっていう、まあ、安全性の高いサービスなんですね。で、まあ、買い手保証とサポートが充実してるってことなんですけど、買い手保証っていうのは何かっていうと、例えば海外から商品を買ってきた時に壊れてたとか、なんか偽物だったとか、まあ、あるいは届かないとか、まあ、そういったことがあった時に、ペイパルっていうのは保証がしっかりしてまして、その買った側が損をしないように全額返金を受けられるっていう保証がついています。で、サポートが充実っていうのは、ペイパルは非常にカスタマーサービスが親切でして、電話すれば非常に丁寧に教えてくれますし、あとはですね、まあ、メールしても結構親身になって相談に乗ってくれますんで、非常に使ってる側としても 安心して、まあ、気持ちよく使えるサービスなのかなというふうに思います。で、eBay を商品を買うなら必須っていうことで、実際 eBay に出品してる出品者の大体の人もその eBay での、あ、eBay じゃない、PayPal での支払いを受け付けてますし、むしろ PayPal を通さないで買うと非常にリスクが高いので、僕もなんか PayPal を通さないで買った時に商品が発送、そもそも発送されないみたいなことがあって、でそれももう保証から外れてたんで、もう結局それは泣き寝入りするしかなかったっていうのがありましたので、もうぜひeBay で商品を買うんであれば、もう PayPal っていうのは使ってやるようにしていただきたいと思います、はい、でこれ PayPal のトップ画面ですね、はい、じゃあですね、具体的な手順についてなんですけど、もう大きく分けるともうこの2つしかないです。もう商品を仕入れる、商品を販売する、もうこれだけですね。なんで1つずつ、説明すると、まあ、商品を仕入れるには、まあ、リサーチっていう作業が必要です。でリサーチっていうのは、日本と海外で価格差のある商品を探すこと、まあ、つまり日本の方で高く売れてる商品を探すことですね、はい、じゃあ、やり方をまず説明しますと、まあ、オークファンに入った時に、まあ、アンティーク コレクションカテゴリーっていうのが選ぶってあるんですけど、左の方にカテゴリーがバーって一覧で表示されてて、アンティークコレクションっていうのがありますんで、そこをまずクリックして選んでもらいます。で最初の段階では、検索キーワードは全く入れずに、はい、検索をかけます。で実際の画面で言うと、矢印の部分をクリックしていただいて、でこれがですね、実際にアンティークコレクションで絞って、で検索キーワードを入れてない状態です。ちょっと見づらいかと思うんですけど、左上の方にキーワードっていう枠がありまして、そこに今何も入れてない状態です、はい、でですね、今この検索結果がなんか10万件ぐらい出てるんですけど、ちょっとまだ数が多いので、もうちょっと絞り込みをかけます。でアンティークコレクションの中からもっと細かいカテゴリーに分かれていくの でまずじゃ工芸品、陶芸、西洋陶磁っていうカテゴリーまで絞ります。で、西洋陶磁っていうのは、アンティークの輸入転売の中でも非常にこうポピュラーな、カテゴリーでして、まあ、非常に商品数も多いですし価格帯も豊富ですし、最初に始めるんであればここからやっていただくのは非常にありかなと思ってます。儲かる商品ももちろんたくさんありますんで、はい、で西洋陶磁で絞った結果がこれになります。それでですね、もうちょっと条件を付け足すんですけど、まず基本のリサーチとしてやっていただきたいのは、価格帯を3万から10万の間に絞っていただくこと、はい、最初はですね、低すぎても高すぎても、ちょっと難しいので、3万から10万のラインであればだいたい1個1万円以上利益が取れるかなっていうところで、まあ、ここからまず取り組んでもらう形になります。で次に、入札の多い順に並べ替えると。でなんで入札の多い順にするかっていうと、まあ、入札が多いっていうことは、まあ、単純にこう欲しい人が多いってことですよね。なんで、逆にこう入札が少ないものを仕入れようとすると、もうそもそも欲しい人は欲しいけど人気がないので、ちょっと売れにくいっていうのも現実あるわけなんですね、はい、なので慣れてきたらそういう少ないのをやってもいいと思うんですが、最初のうちはもう入札の多いものから、まあ、人気のあるものを攻めていくのがまず確実かなと思います。で、入札の多い順に並べ替えたものを上から一つずつ調べていくと、はい、でこんな感じですね。今3万から10万に絞って、入札順に並べ替えて、まあ、キーワードはまだ何も入れてないです。 で西洋陶磁ですね。でこれを上から調べていきます、はい、でまずじゃあ一番上にあったこの商品を調べます。でこれは、マイセンっていう、まあ、輸入転売でアンティークを扱うのであればもうほぼ間違いなく聞いたことがあるブランドだと思うんですけど、それの、ピンクローズっていうシリーズの、まあ、トリオセットっていうのを調べていきます、はい、でまずですね、日本語の商品タイトルを英語に翻訳します。で主に Google 翻訳をしようって書いてあるんですけど、基本的に Google 翻訳だけで大丈夫です。で Google 翻訳でもうまく訳せないときはもう自分で、まあ、ググったり、あの Wikipedia でなんか英語版に切り替えたりしてやると見つかることがあるので、まあ、そういう感じでやっていただければいいかなと。で翻訳したものを eBay の検索窓に入力して探します、はい、で今これが、Yahoo じゃない、Google 翻訳の画面ですね、はい、で実際に出てきた英文をマイセンピンクローズトリオっていうのを今ここに、入力した画面です。でこれが検索結果の画面なんですけど、今これ0件なんですよね、検索結果何も引っかかってない。でここで注意していただきたいのは、あのこれってあの今出品されている商品を検索してるんですよ。そうじゃなくて一番上にあるように eBay でソールドリスティングスっていう販売済みリストを選ぶ必要があります、はい、今出品されているものではなくて、もう本当にこれ勘違いする方多いんですけど、過去の相場同士を比べるっていうのが必要なので、今 eBay に出品されているものじゃなくて過去に eBay で出品されたものを探す必要があります。で今出品されているものっていうのはその中で儲かる商品を見つけるっていうのは非常に難しいんですね。あったらもうライバルが仕入れるじゃないですか普通に、はい、なんでそこは注意してください。で eBay の過去相場よりもヤフオクの過去相場の方が高ければそれは儲かる商品ということになります、はい、なんで、まあ、これが実際のソールドリスティングスの画面なんですけど2件引っかかりました。でですね、ちなみになんですけどこの2つ目の商品、これマイセンのピンクローズのしかもトリオのこれ4つなんよ、4客セットなんですよ。でこれ 43,730 円じゃないですか。さっきのがこれ1個で31,000円じゃないですか。なんですごい単純に言うとこれ12万で売れるはずなんですよね、はい、で本当はもうちょっと厳密に調べなきゃいけないんですけど、サイズが一緒なのかとか、あとマイセンの場合は、等級って言って1級品なのか2級品なのかっていうのがあるので、もうそういうのとかも調べなきゃいけないんですけど、まあ、すごい大雑把に言うと、まあ、儲かる可能性があるということで一旦先に進めます、はい、じゃあ仮に儲かる商品が見つかったとしたら、それを、eBay の機能であるフォローディスサーチっていうのに登録します。でフォローディスサーチというのは何かっていうと、その登録した検索キーワードに引っかかる商品が新たに出品されると自動で eBay からメールで、通知される機能です。で例えば、マイセンピンクローズトリオっていうのが今出てないですけど、もし新たに誰かが出品したら、まあ、メールで通知が来るわけなんですね。でその商品が出品されたら、まあ、購入をすると、まあ、それが仕入れですということになります。僕も大半の商品は今フォローディスサーチで仕入れてますね、はい、でフォローディスサーチのやり方っていうのはその検索結果の、まあ、ちょっと上の方にフォローディスサーチっていう文字列がありますので、そこをクリックするだけで、まあ、登録が可能です。 じゃあ商品を購入して、じゃあ日本に到着するまで大体じゃあ 1,2 週間かかったと。ちょっと国による部分もあるんですけど、なんかドイツだとなんか僕いつも3週間とか1ヶ月ぐらいかかるんですけど、逆になんかイギリスだとなんか大体1週間とか3日ぐらいで来たりとか、ばらつきはあるんですけど、大体まあ平均で 1,2 週間かかりますと。で商品が届いたら、でいよいよじゃ商品を実際に販売するっていう、段階に入ります。はい、じゃ商品が、日本に届いたら、でヤフオクに出品するっていう作業に移ります。で出品するのに必要なことは何かっていうと、じゃまず商品が日本に、まあ、自宅に届いたら、まあ、その段ボールを開けて、まあ、商品の状態を確認して、でそれの写真撮影をすると。でその確認した状態と撮った写真を持って、商品説明の、ページを作っていきます。はい、でですね、あのヤフオクはあの商品説明のページを自分で作らなきゃいけないっていう手間があるんで、最初は大変だと思うんですけど、これもいろいろ便利なページとか、アプリがあるので、ぜひ使っていただきたいなと思います。はい、でまずですね、まあ、商品説明のページは無料のテンプレートを使うってあるんですけど、ですね、ヤフオクに関してはその例えばの商品説明が、まあ これまあ、こういう商品です、で送料はいくらです、でなんか運送会社はこれです、で返品の条件はこれですみたいな、あのいろいろ自分で記載しなきゃいけないんですけど、それを分かりやすく、まあ、見やすくあのまとめられる表みたいなテンプレートが無料で使えますんで、あのググってみるといろいろ出てきます。で例えば、まあ、奥の見方ってやつとか、あとオークファンの中にも出品テンプレートが使えるページがありますので、まあ、それ使っていただいたり、あと使いやすいのは、オークションテンプレートメーカーっていうやつがあるので、これもそのままググっていただければ見つかりますんで、はい、ぜひ使ってみてください。で、撮った写真をもし加工したいとしたら、もうちょっと明るくしたいとか、まあ、綺麗にしたいとか、まあ、そういうことをやりたいのであれば、あのピカサっていうのが、使えますね。はい、であと、ですね、写真をたくさん載せるならフォトアップってあるんですけど、ヤフオクは最初の状態だと3枚までしか写真を載せれないんですけど、ですね、そのフォトアップっていう外部のサイトを使うと写真がですねプラス6枚とか多く載せれることができますので、もしたくさん載せたいのであれば、まあ、こういうものを使ってみてください。でちなみに僕フォトアッププロっていう有料版使ってるんですけど、まあ、一応有料版との違いも後で軽く説明します。でこれがあのピカサの実際の画面ですね。まあ、左の方にいろいろ写真を編集するオプションがあって、あの切り抜きとか傾き調整とかもできますので非常に便利です。はい、で、フォトアップの画面がこれで、ちょっとごめんなさい、写真をすごいミスってなんか真ん中にもつ鍋来ちゃったんですけど、はい、なんか別にもつ鍋アップロードしてないんであれなんですけど、もうちょっと下の方に行くとアップロードするやつがあって、手順に沿ってやっていただければあの写真アップロードできます。で、ですね、これが実際にヤフオクの出品画面のなんですけど、で今空白がでかと空いているところに、さっきの無料のテンプレートと、フォトアップで、作った、まあ、HTML タグっていうのが出てくるので、あとそれをコピペしてもらうだけで大丈夫ですと。あとは細かい値段設定とか、まあ、終了日いつにするかとか、あのトップの画像何にするかとかいうのを設定して、まあ、出品は完了します。はい、で、無事にで販売ができたら、でお客さんに商品を送って、でそれで販売、取引完了となります。はい、でですね、でここまでが輸入転売の実際の手順なんですけど、 じゃあ輸入転売に実際じゃ資金がどれぐらい必要なのかっていうのをもう少し説明すると、まあ、資金が少なくても始めることができるのは確かでして、で究極言うともう現金がなくてもあのクレジットカードの枠だけでも一応やることはできるんですね。例えば、まあ、現金が、まあ、ゼロだけどクレジットカードの枠が、まあ、まあ10万円ありますと。でそしたらじゃあクレジットカードで10万円の商品を仕入れて、じゃあそのクレジットカードの引き落としまでにじゃあ10万円以上で売れば一応現金は回るわけじゃないですか。はい、なので一応不可能ではないんですけど、実際は仕入れた商品が全部売れるってことはかなり難しいので、まあ、売ること自体はあの不可能で、あのできるんですけど、別に1円出品とかで、ただあの利益を乗せて売れるっていうふうになると絶対売れ残りは出るので、それに備えて、まあ、現金は必要になります。はい、なので実際は、現金があればあるほど有利っていうのは、まあ、事実ですね。じゃあ例えばその30万円稼ぐのにいくら必要なのかっていうのはちょっとこれ長くなるんで次の章であの詳しく説明します。はい、じゃあ今輸入転売やりたいんだけど、まあ現金を持ってないよと、どうしたらいいのっていう場合に、じゃあゼロからじゃあ資金をどうやって作るのかっていうことを説明したいんですが、まず、まあ、鉄板なのは不用品販売ですね。もう自宅の不用品を全部ヤフオクで売ると。でこれの何がいいかっていうと、まあ、資金が貯まるのもそうなんですけど、あの大きいのはこう評価、あのヤフオクの中での評価、まあ、非常にいいっていう評価が蓄積されるのが非常にメリットがありまして、あの実際評価って結構販売に影響するんですね。はい、あの僕ちょっと実験をやってみたことがあって、僕ヤフオクの ID いくつか持ってるんですけど、なんか評価10の ID と評価300の ID で試しに、全く同じ商品をなんか7万円ぐらいで出してみたんですよ。でそしたらなんか評価10の ID だと、なんか1ヶ月ぐらい経っても全然売れなかったんですけど、なんか評価300の ID で出したらなんか1週間ぐらいで売れて、しかもなんか後者の方がアクセス数とかあとウォッチリストっていうのがあるんですけど、それの入りもすごい早くてっていう感じで、結構評価っていうのは、まあ、お客さんからするとなんか重要な指標なんですね。なのでぜひ不用品販売でちょっと評価っていうのも意識してもらえたらと思います。で、まあ、自分の不用品は、まあ、一通り売ったけどまだちょっと寂しいよと、もうちょっとお金が欲しいなっていうふうになったら、他人の不用品を販売して、まあ、一部手数料としてもらうっていう方法もありますね。まあ、自分の知人とか、まあ、周りの人でもいいですし、あとはその近所のなんか高齢者の家とかもあって、なんか自分で処分できない方の代わりに自分で販売して、まあ、一部もらってもいいですし、まあ、いろいろやり方あると思います。で、2つ目、まあ、自己アフィリエイトっていうのがあるんですけど、まあ、これは何なのかっていうと、広告代理サイトっていうのがありまして、まあ、下にあるハピタスとかモッピーってやつがそうなんですけど、まあ、これも実際に画面出しますに紹介されてる、まあ、商品とかサービスに申し込んで、報酬を受け取る仕組みっていうのがありまして、でですね、これ実際のハピタスの画面なんですけど、今あの FX の口座開設の広告が今ずらっと出てるんですね。でこれに申し込んで口座開設をして、まあ、広告によっては一回取引をするとか条件がつくんですけど、まあ、それをやることによって自分が報酬を受け取れる、受け取ることができます。で、1番目に出てるやつが1万ポイントってあるんですけど、このハピタスだと1ポイント1円で換金できるので、まあ、1万円もらえますよということですね。でこういう案件がいろいろあります。はい、でこれモッピーなんですけど、まあ、同じサイトですね。同じサイトっていうか同じようなサイトですね。はい、ということで、まあ、今ご紹介したような、まあ、FX の口座開設であるとか、 あとはそのクレジットカードを作成する案件っていうのがあったり、あとですね、なんか生命保険のなんか加入するかどうかの相談みたいな面談も、あの実際に保険の営業とかだとやる案件っていうのがありますんで、まあ、そういったものが特に高いです。で、僕自身はこれで実際に10万円以上は、難なく稼ぐことができました。はい、でですね、じゃこれから輸入転売をやるのに、じゃどれぐらい時間が必要なのかというお話なんですけど、まず副業であれば、まあ、平日1日2時間で、土日はそれぞれ1日8時間は最低ラインかなと思ってます。これだいたい月120時間ぐらいですね。はい、で最初はですね、あの儲かる商品ってなかなか見つからないです、正直。で、僕も最初やってみた時に100時間リサーチして、まあ、2、3個ぐらいですね、あの儲かる商品見つかったので、他の方も皆さんやっぱ最初は非常に時間かかります。なので、もう最初はもう時間を、まあ、代償に捧げるっていう覚悟は必要ですね。はい、じゃあ副業をやるのに、じゃあどうやって時間を作ろうかと、あのやっぱ会社員の方って忙しいと思うんですけど、これ実際に僕がやった方法です。はい、で一から説明しますと、まあ、まず残業しないと、はい、残業しないでできるだけ副業の時間を回すと。で、僕はですね、会社員だった時になんか月40時間ぐらいなんか残業してたんですけど、輸入転売始めてからどんどんこう残業時間が減ってって、もう最後の方とかだいたい定時で上がってましたんで、まあ、頭と体をフル回転させれば、まあ、減らせるかなというふうに思ってます。はい、で2番目、飲みに行かない休日遊ばないっていう、まあ、これはもう基本中の基本かなと。で、あの周りと同じことやってたら稼げないんで、間違いなくもう会社以外の時間はもうフルにもう全部副業に使うっていうぐらいの気持ちで、まあ、最初はやっと稼げるかなと思います。はい、で最後、会社の近くに住むっていうのが、これ結構僕おすすめでして、でなんでかっていうと、あの会社の近くに住むと、まあ、時間もそうなん、時間ができるのももちろんなんですけど、早く帰れるから、結構体調もすごい良くなるんですね。あの僕もともと会社までなんか電車で40分ぐらいのところに住んでたんですけど、副業を始めるにあたって会社から電車で7分のところに引っ越して、で駅から家までな徒歩3分ぐらいのところに引っ越したんですけど、それだけでも結構体調がもう全然違いまして、すごい体が元気になりました。で、あの、まあ、副業に時間が割けるのももちろんなんですけど、結構本業の方も、本業って会社の方も、あの結構能率が上がるようになりまして、それはそれで早く終わるし、あの社内の評価も上がるしみたいな、あの思わぬ副産物があったんで、まあ、これぜひ副業やらない方にもお勧めしたいぐらいお勧めですね。はい、ということで、じゃあ、0から1に関しては、じゃあ今までなんとなくやっていた習慣を捨てて、まあ、がむしゃらに作業することが必要ですっていうのが、まあ、まとめですね。はい、ということで、じゃあ0から1の章については、ここまでとなります。何かもう少し時間がありますんで、何かあの質問とかがあればお答えしますんで、どうぞご自由に聞いていただければ。はい、
今アンティーク以外には何かやってたら何か、
はい、まあそうですね、基本一部やってますけど、本当に一部、あのアンティークのなんか復刻版みたいなやつもあるんで、そういうのも一部やってたりしますけど、まあ、基本アンティークですね。
赤字はあるけど全部
と確保
してください
って
言って、
はい、
現状何割ぐらいが赤字だ
ったんです
か？ 2、3割ですかね。
はい、
その赤字額っていうのは、
はい、
例えば5万円仕入れたとか、
はい、
物にもよると思うんですけど、
はい、
一番出てどれくらい何割くらいその
、あ、仕入れ値に対して、
まあ、1000円でも赤字ばかりでも、
はい、
まあ、もちろん0円でってことは絶対ないと思う、
はい、
物には価値がある、
はい、
それってどのくらい赤字か、赤字の中で、はい、その赤字額こんなに、
だいたい1個あたり1万円ぐらいの赤字になることが多いですかね。だいたい僕もそうですね、3万から、どんぐらいですかね、2、30万ぐらいの仕入れるのが一番多いんですけど、でそれでだいたい、まあ、どの商品も、まあ、出て1万円とか2万ぐらい、大きくても2万ぐらいですかね、はい、リサーチができてればあのそんなに大きい赤字になることはないので、
それを、はい、やっぱり誰とか仕込まない、
はい、
いじっていこ
ういう多少へこみますけど、あのでも慣れます、はい、ですね、はい、
1ヶ月にどのくらい出品されて、どのくらい発送されて
るんですか。出品数でいうと50とか、発送も多分同じぐらいですね。
すでにどのくらいの商品を、
はい、大体50前後ですね、はい、
あのアンティークがおすすめということなんですが、
はい、
まあ、アンティークってその、まあ、偽物みたいなのもあるかと思うんですが、
はい、
その辺の対応といいますか、見分け方といいますか、
はい、あ、そうですね、あの偽物って結構語れば長くなるんですけど、あのそうですね、どうしようかな、すごくあの簡潔にご説明すると、まあ、3つポイントは3つかなと思ってまして、3つで、1つは自分で調べること、あの偽物なんとかなんとか偽物って入れると結構偽物の見分け方とか出てきますんで、それでまず自分で調べる。で2つ目は出品者を調べる。
ああ、まあ、俗に言う評価が高いような人を選ぶとかで、
はい、で、あの注意していただきたいのはこの評価の多い少ないではなくて、その評価ないようにあのコピーとかあのフェイクっていう、まあ、偽物って意味なんですけど、まあ、そういう単語がないかどうかですね。もし1個でも偽物を出してたら、もうそのセラーはもう僕は全部危ないと考えます。もう仕入れ先が多分似たようなところなんで、はい、ということで評価の多い少ないというよりは、たとえ悪い評価が1あの少なくても、そういう怪しい単語がないかどうかは見た方がいいです。で最後に、まあ、見分け方とはちょっと違うんですけど、まあ、保証をちゃんと使うこと、あの eBay も PayPal もその偽物に引っかかった時の保証がしっかりしてますん で偽物にが届いてしまった時に、自分でちゃんと、まあ、写真の証拠とか撮ったりして、あの丁寧に、eBay とかに説明すれば、ちゃんとお金戻ってきますので、
はい、まあ、僕が偽物を買わされるのはまあまあ許容できるんですけど、
はい、
それをこう分からずにお客さんに売ってしまうのは、
はい、
あれなので、まあ、やっぱ手元に入った段階でそういうのは調べて、よく調べてから出すという、はい、
まあ、4そうですね、はい、
はい、
あと何かありますか。はい、
4つのサイトで、
はい、
eBay とヤフオクとオークファンとペ
ーパ
ーが、
はい、
主に4つあります。
最低限ですね、はい、
ヤフオクの切り株の情報を伝えるのがオークファン、
そうです。ですね、それはもうソールドリスティングス見る、ソールドリスティングスを見るだけですね、はい、他に何かありますか。ヤフオクのバイヤーですか。
オークションでヤフオクで、はい、あのなんかこう された方で、
はい、
特殊な方だとか、
はい、
あのまあ、新品だったらすり替えちゃってって。
ああ落札者、
落札者、
たまにいますけど基本はいないですね。結構アンティークって高額じゃないですか。でそういうの集めてる方って結構お金持ってるんで、まあ、人間的にこう成熟してる方が多いというか、結構丁寧な方が多いんであんまりいないですね。たまにすごい神経質な方とかいますけど、なんか2ミリぐらいの傷がついてたから返品するみたいな。まあ基本的に大丈夫です。あとはありますか。はい。
今一月に
仕
入れの使ってる資金というのはどのぐらい？
仕入れ2、300万ですね。はい。はい。
アンティークで中古品だと
全然
状態が違うと思って、
はい、
とさっき言われた 2、3 ミリの傷とかっていうのが、
はい、
やっぱあったりしますね。だから自分でも夜だと気づきづらいとか、
はい、
そのどの程度まで書くのか説明に。ざっくりと、はい、いや中古品の傷があるけどありますみたいな、
はい、
文章で割りするのか、
はい、
細かくここになる。
結構商品によりますけど、僕も基本的に、まあ、中古品なんで、まあ、傷とか汚れがありますぐらいですね。あとはその写真を撮るときに、まあ、できるだけいろんな角度から撮っておくこと。そうですね。そうですね。まあ本当に2、300件に1人ぐらいなんで、そういう方って僕がやった感じだと、はい、なんですか、なんか神経質な方はご入札をお控えくださいとか見たことあります？ありますよね。あれは別にそこまで書かなくてもいいかなと個人的には思ってて、なんかこう書いてる側が逆に神経質に見えるんで、ちょっと入札者が怖がるかなっていうのはあるんで、まあ、傷とかがありますぐらいで僕はいいかなと思ってます、はい、あとはい、
洗いって大体どんな風にな
る？何の洗いですか？
あ、アンティークの、
はい、
洗いって、
はい、洗いで言うとやっぱり1個1万以上取れるのが多いです。まあ、手数料とかもろもろ抜いて、はい、1万3割から5割ぐらいですかね、はい、もう慣れてくればだんだん上がってきます。
だいたい売り値的には3万から5万ぐらいが多い、
はい、いや最初はそれぐらいになると思いますけど、やっぱ慣れてくると高額商品も扱うようになるのでもっと増えていきますね。
今ピンキー、
ピンキーですね、はい、ピンキーですけど結構利益はどれも1万円以上かなっていう感じですね、はい、はい、
先ほど無料の店舗でご紹介いただいたんですけど、
はい、
有料の店舗では
ある？有料はですね、分かんないです、あるかもしれないですけど、無料で全然大丈夫なので綺麗なので問題ないです。はい。はい。
よく月収って表現されるんですね。
はい。はい。
まあ、いろんなブログとかでやるって。
はい。
どのレベルから月収、月商か、
はい、
上がりか、
はい、
すべての経費を抜いて、
はい、
手取りみたいなイメージとか、はい、そのどのラインで表現されているのか、
はい、教えてください。僕は手取りです。
じゃあもう発送日だとか、
はい、
ヤフオクの手数料全部抜いて、
はい、
まあ、基本的に残っているお金を、
はい、
言われているわけ
です。そうですね、はい、結構人によると思いますけどね。
粗利で月収って言ってる人とかもやっぱいるので、
はい、
それでやっぱりたまにこのライン
が、ああ、そうですね、もう自分がお金残んないと意味ないじゃないですか。
自分ので残っているお金を、
はい、
全部支払いま、
もう
単純に入ってきたお金が全て出ていくお金が、
そうです、はい、もう僕はそれでずっと計算しています。はい、はい、 じゃあ、ちょうど1時間になりましたので、じゃあ最初のショーは、ここまでとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
山さんありがとうございました。非常にゼロからの方にとっては有益な内容だったと思います。ちょっと補足なんですけど、偽物の見分け方で、ペイパルとか eBay とかの保証を受けるときに、やっぱり偽物の証拠みたいなの出せって言われるんですよ。で、意外と偽物の証拠って揃いづらいんですけど、例えば、ロイヤルコペンハーゲン偽物って調べると僕の動画がアップされてるんですけど、ロイヤルコペンハーゲンの偽物とかだと、あとで見ればいいんですけど、スペルが並んでる、マークにスペルが並んでる中の一つにチェックが入ってるのに、そのチェックの位置がずれてるとかで偽物判別できたりとかできるんで、それあ これはチェックの位置がおかしいから偽物だよみたいな説明はできるんですよ。でもそれ以外でも、時計、この間もうまさに僕のコミュニティのメンバーの人が時計の偽物をつかまされて、なんだっけな、エルメスかなんか20万ぐらいする時計偽物で、なんか怪しいなと思って偽物かなと思って質屋に持ってったらしいんですよ。で、質屋に持ってったら偽物って言われたらしいんですね。でそれ今返品交渉してるんですけども、その 返品、最初質屋に聞きに行ったらその偽物の理由を教えてくれなかったらしいんですよ。でもすごいしつこく粘って、どこが違うと偽物なのかっていう理由をそこで教えてもらえたらしいんですよ。なんでその人ってその理由ゲットできたかって言ったら、ただ一つでしつこく粘ったっていうだけなんですよね。これ結構重要で、しつこさってめちゃめちゃ大事なんですよ。この絵見たことあります？この絵見たことある人います？ありがとう。これ何の絵ですか？
ちょっと詳しくは分からないけど、下の人は多分その掘り当てる手前で諦めて、
はい、
結局行ってられたかったと
思うんですけど。そうですね、素晴らしいです、はい。これゴールドラッシュって言って、まあ、ちょっとダイヤと金ってちょっと違うんですけども、ゴールドラッシュで、ゴールドラッシュって分かりますよね。アメリカで金がめちゃめちゃ取れた時に、みんな金山買って、脈を地質調査して、もうすげえお金かけて地質調査して、掘ってお金いっぱいお金かけて先行投資して、で 金を掘り当てたらもう大金持ちっていうアメリカンドリームだったんですけど、まあ、これはそれを表してるんですけど、この人も下の人もめちゃめちゃ金かけたんですよ。 ここにダイヤモンドがあると、この脈があると、で設備投資してめちゃめちゃお金も親戚から借りまくってお金借りて、だけど全然出てこないから、もうあと一本のところで諦めちゃったんです、下の人って。で上の人って諦めないで掘ったからゲットできたっていう話なんですけど、この絵はそれを表してるだけなんですね。諦めないでっていう話だって。でこれって実は後日談があるんですよ。後日談知ってる人います？これあって、後日談ってこの後下の人どうなったかって言ったら大金持ちになるんですよ。何にしたかっていうと、下の人ってここで諦めたことで大金逃したっていう勉強したんですね。それ学んだんですよ。でその後からはこの人保険屋になるんですよ。保険屋になって営業マンになって、その会社のナンバーワンマンに残り詰めるんですよ。それ何したかって言ったら、その保険買ってくれるまでしつこく粘ったらしいんですよ。ここで諦めたことで失敗したっていう教訓を学んだから、その後保険屋になったこの人はもう相手が買ってくれるまでずっと粘ったらしいです。そしたらもうナンバーワンになったらしいですね、保険の営業で。それいいか悪いかわからないですけど、まあ、成功する人と成功できない人の差はしつこさ、これめっちゃ大事です。偽物とかも、さっきの教訓みたいに、教訓というか、まあ、事実なんですけども、僕のコンサル生がやったように、偽物の理由を確かめるためにはめちゃめちゃしつこく聞くっていうのも一つ手かなと思います。あと利益率の話ありましたけど、結構これ曖昧なんですよね。結構アマゾンのセミナーとかやってる人って利益率 30% ですなんて言ってるけど、あれ結局アマゾンでそれを 15% 引かれて、でもろもろ引かれて 10% もないですからね、あの人ですね。利益率は利益率なんですけど、粗利益率なんです。粗利益率 30% って言っても、まあ、その手数料引く前だから 30% って言ったっていいですよ。粗利益率と営業利益率だったり経常利益率だったり、それ結構違うんですよ。僕たちが言ってるのはもう全部手数料抜いた、まあ、営業利益率なんですよ。でこの営業利益率で 僕たちが推奨している eBay から仕入れてヤフオクで売るっていうのは全部手数料を引いて、だいたい利益率 50% ぐらいになります。最初はまあ 20%、30% とかから始まるんですけど、最初は、まあ、そのくらい狙ってっていいんですけど、ほぼほぼ僕の経験、僕も僕5、6年やってますけど、まあ、コンサルとか、教育とかもしてるんですけど、まあ、いろんな仲間とかもいますけど、だいたい 50% に引きますね。だいたい全部を差し引いて営業利益率が 50% になるよっていう。あと回転数っていうのも大体1ヶ月で半分ぐらい履ける、で2ヶ月でその半分履ける、3ヶ月でもう大体一周できる全部はっていうのが大体目安になってますね。それ以上になっちゃったらもう減価償却狙ってないのであれば、1年に1回売れる商品っていうのもあるんです。あえてそれを狙うっていうのもあるんですけど、まあ、そこを狙わないんだったら大体1ヶ月で回すような、1ヶ月目安で回すような、だけど2ヶ月、3ヶ月ずれ込むんで、まあ、そうですね、その1ヶ月で売るつもり仕入れて、2ヶ月、3ヶ月かけて1ヶ月になってるっていうのが、まあ、大体の流れになりますね。はい。まあ、補足としてあったんですけど、何かありますか？この時点で何か聞きたいこととか大丈夫ですか？はい。ということで、先ほども、僕の前説の時にお話ししましたが、で近くの方、3名もしくは4名、でグループ作ってもらって、そうですね、12時半まで今の章で01の章で自分が学んだこと、最大に学んだことをそのグループ内で発表してください。ちょっと教えてあげてください。いいですか？じゃあ3人近くで組んでもらっていいですか？
はい、
はい、
じゃあ山田
さん、
いらっしゃいませ。